Cinemano Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第3回です。ちょっと今回の配信から肩書きシネマポッドキャスターを押していこうかなと思ってます。映画のポッドキャストを配信する人でシネマポッドキャスター、この造語を使うことが検索対策につながってさらなる飛躍になればと意図しています。このポッドキャストの収録と配信、どういった感覚でやっていくんでしょうね。本当なら映画を見てすぐさま収録、すぐさま配信というのが望ましいんでしょうけども、映画を見て考える考える考える、ここで1週間ぐらいが必要で、原稿をまとめる、ポッドキャストの収録をする、手直しをする、それでまた1週間。やはり現状の2週間間隔というのが無難なんでしょうね。慣れていくと間隔を狭めていけるかもしれませんが、というわけでたとえ新作映画であっても2週間の間隔は空いてしまう、これが現状ですかね。リスナーを増やすためには取っ手出しができればベストなんでしょうけど、まあ頑張るしかないですね。台風が来すぎなぐらい来てますよね。先日この台風の中、どうしても行かなくちゃいけない場所があったんで、雨よけにポンチョを羽織って自転車を走らせていたんですね。行かなければよかったなんて考えながらポンチョをはためかして自転車で進む進む、歩道を走っていたんですが、道幅の狭いところで、あのガードレールの先ってピンときますかね、くるんと丸くなっているところですね。車道からは普通なんでしょうけども、歩道からガードレールを見るとくるんと丸くなってるんで、そこに物が引っかかるわけですよね。案の定そこのくるんの部分にポンチョがくるんと引っかかったんですね。風を受けていたせいか、ポンチョが思いのほか広がってしまってたからですね。そしたらぐいっと引っ張られて、危うく自転車を転倒させてしまうとこだったんですけども、その時頭に浮かんだのがザック・スナイダー監督の映画ウォッチメンのオープニング。ウォッチメンはアメリカのヒーロー映画ですが、オープニングではヒーローたちが犯罪者と戦い、第二次世界大戦に参加し、そしてまた新たなヒーローが現れて現在が描かれる、そんなオープニングなんですが、回転ドアにマントが挟まって銀行強盗に撃ち殺されたヒーローダラービル、彼がワンカットだけ登場するんですね。ガードレールにポンチョが引っかかった僕はまるでダラービルだなぁと、その時ウォッチメンのオープニング曲であるボブ・ディランの曲時代は変わるが鳴り響いてました。やっぱり台風の時に出歩くもんじゃないですね。危うく自分の時代が変わるとこでした。さあシネマの秘密第3回始めます。では今から紹介したいのは、今年2016年に日本で公開された映画帰ってきた人ら、もうタイトルからして物騒なんですけども、本作帰ってきた人ら、監督脚本はデビッド・ベント、これが監督第2作目だそうで、本職はなんかテレビの、ドイツのテレビのディレクターみたいです。で主演はオリバー・マスチ、この人は本職なんか舞台役者さんみたいで、ほぼなんかドイツで無名な人だそうです。ではどんなお話かというと、時は第二次世界大戦、ヨーロッパ全土を支配下に収める勢いだったナチスドイツの指導者アドルフ・ヒトラー、その悪名高いアドルフ・ヒトラーがなぜか現代ドイツにタイムスリップして、ヒトラー本人ではあるんですけども、ヒトラーのモノマネをする芸人として誤解されて、あれよあれよとスター街道まっしぐら、現代ドイツはかつての悲劇を再び繰り返しまうのかという話。見た感想を一言で言えば怖い、ゾクッとさせられます。この過激な言動で現代のドイツでまたこう ヒトラーは人気を集めていくんですけども、この要素、このドイツ国内で実際にヒトラーに扮して街の人に接して、撮影してるみたいなんです。あれですよね、ドッキリカメラみたいな手法ですよね。今だとモニタリングとかですかね。なので、こう街の人の顔の一部に、劇映画なんですけども、モザイクがかかったりするんですね。このヒトラーをこうモノマネだと思ってるから、まあ冗談ですよね。結構ヒトラーさんってな感じで、街の人を笑って接してきたりするんですよ。中にはこう「ハイルヒトラー」って感じで、こうビシッとこう手を上げたり、いや、これ何、これ怖いんですけどっていう感じなんですよね。これが前半で、前半はこうドッキリカメラ中心なんですよ。で、後半はそのドッキリカメラでこう人気を得たヒトラーが、こうドイツでこうどんどん話題を集めていって、権力の階段を上り詰めていくっていう感じなんですよね。映画のジャンルとしてはこれコメディなんでしょうけども、こう笑うというよりもどんどんこう怖さが増してくるんですよね。実際のヒトラーですよね。1930年代のワイマール体制下で、ヒトラーがなぜこう権力を得ていったのかっていうのが、これを書いてきたヒトラーを見ると、結構ああそういうことなのかなって結構感じてくるんですよね。要はいいことも言うんですけども、なんていうか、過激なことも言うんですよね。例えば、誰それが悪い、不当な利益を得てるみたいな、ただ過激な言動を、冗談として捉えてて、でもだからこんだけズバッズバこう言ったら、なんていうか、世論とか世相とかを切ってくれる人っていうのは、いいよな、スカッとするよな、面白いよなっていう、ここら辺で多分こう、ああ、この人信用できるわってなってったのかなっていう。だからこう実際の歴史では、その過激なことを言ってたことが、後にこう全部実現してしまうっていうのが、怖いとこなんですけども、この映画でも多分、おそらくはこの映画の世界の中のドイツは後にとんでもないことになるんだろうなっていう。ある種こう現代のドイツに対してこうかつてのようになるかもしれないよって言って、こう警鐘を鳴らすみたいな感じの映画なんですかね。帰ってきたヒトラーで個人的にいいなと思うポイントが、ヒトラーが出演するテレビ番組を放送するテレビ局の局長をカッチャリーマンが演じてるんですよね。このカッチャリーマンはドイツ映画界で活躍する女優さんなんですが、この人を初めて知ったのが1997年の映画「バンディッツ」。カッチャリーマンが演じてたのは主人公だったと思うんですけども、夫と息子を殺した罪で収監された刑務所で助手たちのバンドに出会って、メンバーに加入して、そのバンドが刑務所のイベントで演奏してる間に、刑務所から脱走すると。で、逃亡中にレコードを出して、そのレコードが大ヒットして、支持を集めながら逃亡を続けるっていうのが「バンディッツ」。これがもうすごい面白かったんですよね。ラストはもちろん号泣ものですし、だから本作「帰ってきたヒトラー」でカッチャリーマンを見た時に、ああまだ頑張ってはるんだなって、こう懐かしい知人に会ったみたいな不思議な感覚に襲われましたよ。そして本作、今回はドイツ版で「帰ってきたヒトラー」ですけども、イタリア版としてムッソリーニが帰ってくる、帰ってきたムッソリーニが準備されてるっていう噂もありますよね。このいわゆる独裁者、 が帰ってくるっていうシチュエーションは、結構世界各国でこうフランチャイズ化しそうな勢いがちょっとあるのかな。そういった映画を作られるっていうことは、いわゆるこう民主主義とか資本主義が成熟してる証なのかもしれないですね。だからその証として、そういう辛い記憶、痛い記憶みたいなものを、まあ、どの国も持っているとは思うんですけども、帰ってきたなんちゃらっていうのがフランチャイズ化されたら、それはそれでちょっと面白いのかなとは思うんですよね。だから帰ってきたヒトラー、帰ってきたムストリーニ、帰ってきた毛沢東は厳しいかもしれないですよね。帰ってきたスターリンも厳しいですかね。帰ってきたポルポト、これもちょっと笑えないかもしれないですね。日本だと誰が帰ってくるんですかね。いわゆるヒトラー、ムッソリーニと並ぶ日本の独裁者として、まあ世界的に見られてるといえば、世界的には日本の独裁者として東条英機の名前が挙がるような気はするんですけども、我々は全然そういうふうにはイメージしないですよね。やっぱ東条英機が戻ってきたところで帰ってきたヒトラーみたいな話には多分ならないですよね。まあ、そういうふうに日本だとどうだろうとか、他の国だとどうだろうとか、そういう感じで話も広がっていけるなぁとは思うんですよね。またこの帰ってきたヒトラーの続編も多分作れますよね。誰がヒトラーを送り込んだのか、あのヒトラーの登場シーンを思い出してみてください。シュパシュパッとこう光が、シュパシュパッとこう光がこうマンションの前で光って、ヒトラーが現れるわけですけども、その光があのジェームス・キャメロンの「ターミネーター」、あ、「ターミネーター」がタイムトラベルしてきた時の光と一緒ですよね。何者かがヒトラーを未来から送り込んだとも取れますよね。そう考えると、ヒトラーを送り込んだものの話をまた続けていけそうな。まあでもこれをやっちゃうと多分蛇足でしょうね。帰ってきたヒトラー、これパンフレットがいいんですよね。読むとドイツ国内の政治状況が分かって、映画内のギャグが理解しやすくなる。パンフレットって当たり外れありますよね。作品の裏話やキャスト、スタッフの情報が欲しいのに、公式ウェブサイトと全く同じだったり、お金出して買うほどという出来のパンフレットがあったり、これが外れで、帰ってきたヒトラーのパンフレットは当たりですね。あとこれ、全然関係ないですけども、最近パンフレットの立ち読みができなくなった気がする。昔はこう、パラパラと開いて中身を確認できていたような、こう、シネコン台頭後、封をされたサンプルをレジに持って行って清算する、そんな感じに変わったような。いや、映画館によって違うのかな。この映画、帰ってきたヒトラー、おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは、
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemanaHimitsu
までお願いします。
こんな感じで帰ってきたヒトラー紹介させていただいたんですが、どうでしょう。そしてこうやってポッドキャストの配信を行っているんですけども、より多くの人に聞いてもらいたい、そんな風に考えるわけですけども、せっかく配信してるんですから、このより多くの人に聞いてもらうためどういったことを心がければいいか、とあるブログに書いてあったんですけども、早く本編に入れ、前置きは短い方がいい、リスナーには、まあ、聞いてる人には前置きなんて関係ないとあったんですね。そりゃそうだとは思ったんですけども、あえてちょっと天邪鬼な自分としては、あえて 今回の放送は前置きを長めにやっております。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第3回が最終回にならないことを願ってます。では、お疲れ様です。繁栄と長寿を。
And to enjoy the next broadcast distribution.